二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回ですね、二藤さんが最近取り組んでいる集客方法についてというテーマでお聞きしていきたいと思います。
はい
はい。ということで、集客何か最近ありますでしょうか？
そうですね、まあそう、ホットペッパーとかを、まあ、ずっと使ってなかったんですけど、まあ、いつぐらいですかね、1年前ぐらいから、1年も経ってないか、半年ぐらいかな、吉祥寺で使い出して、まあ、今回新店舗でも実は使ってて、でそれなんで使い始めたかっていうか、まあ、割とこう否定ではないけど、ホットペッパーは使わなくていいよみたいな、使わなくても集客できるよって言ってきたのに、何で使ってたかっていうと、まあ、逆にある意味その他の集客をそれなりにできてきたから、プラスアルファまだ眠ってる潜在顧客というか、まあ、そういったところを狙ってみたいなっていう。なんでそうすると今までやったことないことをやらないとそこの獲得ってできないんで、じゃあホットペッパーやってみようかみたいな、まあ、あとはそのホットペッパーをこう否定しててもやったことないのに否定するのもあれなんで、ちょっと取り組んでみようかっていうのでやったんですよね。そしたら案の定やっぱり、まあ、どっちの相乗効果もあると思うんですよね。その PPC 広告とかホームページで SEO とか上がってたりするから、まあ、ホットペッパーに流れてホットペッパーから集客できるとか、まあ、ホットペッパー見て、検索してみたらホームページも出てきてそこから来るとか、まあ、それって僕のクライアントでもあるんですけど、まあ、今ってそうやってやっぱ情報を結構こう発信していく、いろんな媒体で発信していって、で総合的にお客さんを見ていって、最終的にじゃあ行ってみようって判断する人が増えてきているので、まあ、そういう意味でもそのホットペッパーを使ったのは良かったかなとは思いますけど、その僕が言ってるのはその他の集客方法を全然知らないでそのホットペッパーに頼っちゃう、依存しちゃうっていうのが危険だよねっていう。で例えばそこでホットペッパーで、まあ、やっぱり少ない、安くても何万とか6万5000とかで、高くて50万とかしちゃうわけで、でそれしか知らないでじゃあそれをやった時に集客できないと結構きついですよね。それだけで1年間払い続けなくちゃいけないんで、
そうですよね、
その契約が1年って決まっちゃうんで、だから、やっぱ他の集客方法をやってた、なんかこの間 LINE アットかなんかからも相談来たんですけど、ホームページで新規オープンで何でしたっけな、60人70人とか50人だったかな、新規のお客さんを1ヶ月4週間ぐらいで集めることができたって言ってて、そうで、じゃあ他でまだなんか、まあ、でもとはいえなんか足りないと思ってるって言ってて、その方はじゃあ他の集客方法なんかありますかって言われたんで、まあ、簡単に集客できる人はやっぱりもうすでにユーザーがいる媒体を使った方が集客しやすいんで、そうするとホットペッパーってもうそもそも美容室を探してる人が集まってるんで、じゃあそこに出すのも一つの手ですよねっていう話はしたんですけど、だからそれも最初からなんか他の何の集客方法も知らないんですけど何がいいですかって言った場合はなかなかそのホットペッパーやった方がいいですよとは言えないんですけど、もうすでに集客できてるんで、まあプラスじゃあ10人でも20人でも増やしたいんだったらホットペッパーってありだよねっていう提案はしやすいっていうところですよね。でまたそのホットペッパーもただやっぱり掲載してても意味ないっていうのはやっぱりやってみては思ってて、やっぱりいろいろと考えなくちゃいけないんですよね。で吉祥寺なんで一番安いプランで載せてるんですけど月50人ぐらい来てて、でそれもやっぱり、まあ、6万5000なんで地域吉祥寺エリアの中でも全然上に出てこないわけですよね。だけどホットペッパーっていろんなところに掲載できるというか、ホットペッパー内で特集とかが組まれてて、でそこでじゃあいかに上位表示させるかとかっていうことは、まあ、考えればできるんですよ。その営業の人がじゃあこの特集に載せてる店舗さんは10件しかないからっていうと、10件だったら一番安いプランでも一番上のページに出てくるんですよね。だからそういうのを選んで、いかにこう見てもらえるようにするかっていうか目につくようにするかとかを考えたりとか、
必ずしもホットペーパー使うからといって、 高いプランにしないと集客できないってわけじゃないんですね、
うん、そうですね。だから僕なんか多分相当できてる方らしくて、
その特集に例えばショートカット特集とか、
そうそうそう
そう、そういうのに乗りやすいように、
まあなんかで、特にメンズの店なんかはそのメンズが得意な特集が結構あるんですよ。メンズ用の特集みたいなのが、でそこはね、うちはまさに載せられるんで、載せたりとかっていうので、もう結構多分そこから来てる人は多いんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、それ特集はホットペッパーが選ぶんですか、掲載するところは。
いや、
希望したら載るんです
か。もちろん、まあ、その金額によって何個こう特集載せられるかもあるんですけど、一番安いプランは多分4個ぐらいしか載せられないんですよ。
うん、
ただその、まあ、20個ぐらいあって、でその4個も選べますね、こっちで。その営業の人と相談しながらですけど、
あ、そう
なんだ。うん、でそこで多分営業の人からホットペッパー側が提案してくるやつにしちゃうと、よくない場合もあるんで、僕なんかはちゃんとそのデータ見て、掲載店舗数が少なくて、でさらにそのユーザーもどれぐらいアクセスあるかみたいなのを見れるんですよね。でそれを見て決めるって感じですかね。
なるほどですね。
でも当然、でもその前提でそのお店としての売りというか他の店との違いみたいのがないと、まあただ載せても来ないんですけど、ちゃんとそこは対策すれば来るんじゃないかなっていうのはやってみて思いましたけどね。
高円寺も、
高円寺も、
そう、
高円寺はその南口の方、もともとあったお店がそのもう結構楽天に掲載してたり、まあ、もちろん PPC 広告とかもうすでにいろんなことやってできてて、で残されたまあものがまあホットペッパーとか、まあ、あとはクーポンサイトとかっていうのもあったんですけど、まあ、クーポンサイトはやっぱり話聞いてみたら 80% オフぐらいにしなくちゃいけないとか、まあ、しなくちゃいけないわけじゃないけど、じゃないとなんかやっぱり集客できない。でそれはちょっと僕の店としてはやりたくなかったんで、そうするとホットペッパーが残された媒体でっていうのでやりましたけど、まあ、やっぱそこそれなりに来ますけどね。
そうなんです、
うん、
そんなに別に安くしたりしなくても来るし、
ま
あ、リピートもするし
っていう。そうですね、全然普通ですけどね。吉祥寺なんかやっぱねそれなりにやってきましたけど、リピート率も下がったわけでもないし、単価も落ちたわけじゃないんで全然いい感じですけどね、開業ですね、ホットペッパーの。
そうなんです、
って感じましたね。
ニートさん見てて結構そこができてないって人多いですか？ただ掲載契約して掲載したけど、そこから活用しきれてないなっていうお店は
多いですか？ね、やっぱホットペッパーの営業さんとかにも話をね聞いたら、そのやっぱ更新をしてないとか、スタイルをあんま載せてないとか、そもそもスタイル写真がダサいとか、やっぱそうなるとやっぱ髪をね切りに行こうと思った時に一番気になってスタイルだったりもするんで、まあ、そういう情報がなんか劣ってたり更新してない店はやっぱ集客できてないみたいなんですよね。そのなんかホットペッパーのアルゴリズムもある中であるわけで、その特集も例えば20件特集のがサロンが載ってる特集があったとしたら、やっぱ更新してるあの店の方が上に上がるらしいんですよ。でそういった更新、まあ、ブログを書くとかも、そのホットペッパー上のブログ書くとか、そのスタイルをまあアップしていくとか、まあ、そういったことはやっぱり やってない店はやっぱ集客できてないって言ってました
ね。その一つ一つやっていけば集客ができるわけですよね。
できると思いますね。少なからずできるんじゃないですかね。
そうか。で今はもしホットペッパーとか、まあ、どの集客サイトも一緒だと思うんですけど、掲載してるけどこういまいち数字伸びないなとか、あれ掲載料金のかかってるじゃんみたいな、そういう方はなんかもう一度見直してみると良さそうですよね。
そうですね。
う
ちなんかだって50人来ちゃったらね、安くても5000円ぐらいなんですよ、単価が。
はいはい。そうするとだいぶ
割引してても5000円ぐらいなんで
25万ぐらいか。
そうですね、相当なでリピートもあるんで。
そうです、
まあ、うまくいってると思いますけどね。
そういう状態のお店はあんまりないんですね。僕なんかその分かんないんですけど、美容師さんじゃないので、あ、載せてるけど微妙みたいな方が多いんですかね。
まあ、多いみたいですよ。まあ、うまくいってるところもやっぱ安い店は来るみたいですね。当然なんか2000円の美容室とかカット2000円とかでもある程度高い店でやっぱり情報量が少なかったりあんま更新してない店とかは 一番高いプランでもやっぱあんまり集客できてなかったりっていうのはあるみたいです。
うん、なるほどですね。あ、ホットペッパー以外なんかありますか？
あとは、まあ、ここは勉強中のものが2つあって、まあ、1つは、SNS ですね。 SNS の集客、やっぱりその僕が一番力を入れてたのっていうのはダイレクトに集客がつながりやすいその検索エンジン対策みたいなものが多かったんですけど、やっぱり今の人たちってその検索エンジンだけの情報を信じてない人もいるというか、まあ、SNS から情報を取ってそのままお店に行くとかっていう人も増えてきてるんで、まあ、特にそのインスタグラムですねを、まあ、力入れようと思って今いろいろと研究してるところですね。うん、で、まあ、まだ、まあ、SNS そのインスタグラムの広告とかも、最近ちょっと力入れて出してるんですけど、まあ、ちらほら進展なんかは先月とかも何人ぐらいですか、まあ、ちょっとかな15人ぐらいはでも来たりもしたんで、で、まあ、単価ワンクリック20円とかぐらいだったりもしたんで、まあ、そんなに悪くない数字かなとは思ってるんですけど、
全然マイナスにもなってない、
うん、なってないんで、なんでまあそういった、まあ、広告っていうその SNS の広告の対策もそうですし、あとはその SNS の発信ですよね、まあ、それはまだそこまでやれてないんですけど、今だとやっぱりアルバムヘアさんとかがそのすごくうまくいってるんですよね、 SNS でのインスタグラムでの集客が。でそこはまあ 4,5 年前ぐらいからかな、そういうのを取り組んでて、やっぱり元 GMO の社長の方がやってる美容院なんで、まあ、そこら辺にやっぱネットの使い方がうまいなとは思うんですけど、まあ、それは何がやっぱフォロワーを増やす方がうまいですよね、うん、どんどんどんどん、もうだって一番多いスタイリストの人で多分10万フォロワーとか、
うーん、そうですね、
20万とかかないて、でその人だけフォロワーが多いとかっていう店はあるかもしれないんですけど、その他のスタイリストとかも結構1万とか何万もっといる人もいるんですよね、10万近いスタイリストも他にもいたりとかして、そこら辺の引き上げ方もうまいし、でそこら辺は結構研究したりはしてますね、うん、そこちょっと取り入れて、まあ、結果が出たらまたお伝えしようかなとは思ってます。はい、
普通のお店の活用法とはまた違う、
うん、まあ、でもやっぱり僕なりに、まあ、今までその SNS じゃどうしたらいいかっていうお話もいろんなところでしてきてますけど、割とまあなんていうのかな、間違ってはなかったというか大きく差はなかったんですけど、やっぱり徹底的にやんなきゃいけないんだなっていうところですかね、
うんうんうん、
それどういう徹底的かって言ったら、その一貫させた情報を発信するっていうところもやっぱ徹底的にやってるっていうか、うん、まあ、イメージ的にはなんか2つその手段があると思ってて、1つはなんか世界観型なんですよね、もうまさにその人のセンスで、例えば写真がすごい世界観があってっていうのでフォロワーがつく、ある意味そのカリスマ的な感じでフォロワーがつくのと、もう1つはお客さんのためになる発信系の SNS、 インスタグラムですかね、まあ、それがフォロワーがつきやすいんで、まあ、大抵の人がやっぱりためになる系の発信をした方がいいと思うんですけど、なかなかセンスある、なんていうのかな、それ表現するのって難しいと思うんで、なんでそこら辺を参考に、例えば女の人だったらヘアアレンジだったりとか、まあ結構美容室の方ってやってる人多いんですけど、まあなんかちょっと中途半端になってる気がするんで、そこら辺をちょっと、まあ、アルバムヘアさんとかのも参考にしてやるといいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、二藤さんもじゃあこれから特にまた力を入れて活用していくっていうところ、
うん、そうですね、スタッフに一人ずつ、一人一人がなんか集客できるような状態に持っていきたいなと思ってます。
うん、
個人で
お店を建てるよりそっちの方がやりやすかったりするんですか？
お店を建てる、
お店のアカウントを
大き
くするよりかは、また個人の人のアカウントもそれぞれこ
う
有名にしておくというか、
うん
うん、ファンを増やしていく。
そうですね、なんかお店のアカウントがあってもいいと思うんですけど、なんかそのスタッフにファンをつけた方がいろいろと、まあ、お店のためだけじゃなくてそのスタッフのためにもいいかなと思ってて、スタッフが個人でそこから集客できるようになったら、例えばその子が店舗が変わってもそっちにお客さん連れてこれるし、
うん、
まあ、独立例えばしてもお客さん持っていけるだろうし、まあ なんかアルバム、またアルバムヘアさんの話になっちゃうとあれなんですけど、アルバムヘアさんのどっかの店長さんが、あの経営者とかじゃないんですよね、トップの人とかじゃなくて、どっかの店長さんが本を出したりとかしてたんですよ、リアル本を、電子書籍とかじゃなくて。だからそこら辺も
一美容師さん
ですね、一美容師さんが、そうが本を出して、なんかそこそこ売れてたっぽいんですけど、フォロワーさんも結構多くて、だからある意味そういうのもできちゃうよねっていう、フォロワーが多ければ、その本だけじゃなくていろんなビジネスにもそのフォロワーをに、転換させられるっていうか、そういう意味でも個人にフォロワー増やすのがいいのかなって思ってますけどね。うちだったらなんか今後その個人に集客した場合は、じゃあ個人に集客したお客さんは部合を上げようとか、そういうことも考えてるんで、
だったらスタッフさんも頑張ろうってなりますね。
そうですね、まあ、集客コストがかかってないわけじゃないですか、お店が。そうですね、そう、だその分上げたいなっていうところですかね。
なるほどですね、そっかそっか、まあ、ある意味そういうお客さんだけ、ね、面貸しじゃないですけど、まあ還元してあげて。
そうですね、そうだから最終的にフリーになってもいいと思うんですよ、うちの店で面貸しみたいな状態に、
はいはい、
だから何にでも行けるような状態に、フリーに行ってもいいし、まあ、正社員に残って固定給みたいなのもちゃんともらって、プラスぐらいにの方がまあ安定する場合もある、家庭がいる人とかだったらそっちの方が安心の場合もあるし、でも完全に部合にして自由に休み取って海外とかも行きたいとか、違う仕事やりたいとか、ビジネスやりたいとかいう人はフリーランスになっちゃってもいいと思うんですよね。なんで、まあ、まあ、もしか独立もいいと思うし、だからそういう道をなんか行く通りもこう作ってあげたいなっていうふうには思ってるんで、まあ、そういう意味でもスタッフ自身にフォロワーつけるってことをやっていきたいってところですね。
なるほどですね、わかりました、
はい、
そしたらもう長くなってしまったので、はい、終わろうと思うんですけど、
はい、
でも二藤さんが 今考えてるというかっていくのは、まあ、一つはホットペッパーは最近やってるってことか、
うん、
なんで、まあ、しっかり結果も出ているので、
うん、
まあ、もし今やってて微妙な人はまた見直してくださいっていうのと、
そうですね、
あと SNS を活用していくってところで、
うん、そうですね、まあ、あともう一つ本当はあるんで、
はい、
まあ、それはまた
別の場所で
分
かりました。
それも今取り、実はコンサルも受けて、
はいはい、
しっかりとこう知識を得て取り入れてるところなんで、そこもどっかのタイミングで皆さん聞いてる方にお伝えできればなと思いますけど、
常に学ばれてるわけですね。
そうですね
常にいろいろ新しいこと
を、うん、やっていかない
と今に甘んずず、
うん、思ってます。それは、
うんうん、
止まってるとなんかどんどん下がっていく気がするんで、
うんうん、そういう感じですね。じゃあ今後も新しい情報をいろいろ教えてください。
はい、
はい、じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単、ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。